すみだ隆平のはまくり御門の編、令和7年11月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のはまくり御門の編、はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のはまぐりボーイはこの方です。
香川照江でございます。
照江先生、うん、今日転倒されたんですか？
そうそう、思いっきり飛び込みまして、花壇にね。
花壇に飛び込むなかなかそんな場面ないですよね。
つまずくというね、こう足が出へんな、はい、ほんでダッシュしてたから
足がこんがらがって、
こんがらがって、
もう両方と 前もどっかで焦げましたよね。
前も近いところで焦げてんねんけど、前は石畳 の, あの隙間ができとって
でそれ文句言ったんです。
文句、大阪市に文句言ってすぐ治ってました。
え、今回は
花壇は今回はもう自分が悪いだけです。
そうです。
両手でバーン行って、もう前腕が痛い痛い
ね、ずっと痛いわ、うん、痛いわ言うてはったんで、
そうそう、何ぼやって、ね、骨折してたらどうしようかな。
この拳のところ、
じゃあこうついたから、はいはい、グニーってついたから、ここの筋肉を捻挫と、前腕の筋肉を捻挫。
切れてないですか？この
これはね、1個前に自転車でこけた時この2週間で自転車でこけ
自転車でこけ、
もう転倒続き で,
転倒続き
で、収録もつまずいてね、なかなかできなかったんですけど
いろいろね、ハウリングしてね、
ハウリングしたり
そういうこともございましたけどもね。あの、けむりさんからメールいただいておりますよ、
はい、
弁護士で俳優で文豪で PTA 会長の隅田先生、こんばんは。
こんばんは、ね、
はい、ABC ラジオ祭りラジオで拝聴しました。また他局の話になってますけども、
はいはいはい、雨の
中、大雨と渋滞で大変でしたね、うん、そうなんですよ。M ラジ祭りは照江先生にお会いしようと思って、思っていたのですが、風邪をひいてしまって参加できませんでした。どちらのお祭りも不参加となりました、うん、今年は風邪ばっかりひいて元気はつらつな日がとても少ないです。今週は照江先生のご登場楽しみです。
いやいや、
短歌作成途中です。
一回厳しい評価をされたと、
山下さん
から、ね、くじけずね、
はい、
頑張っていただ
き、煙さんではないです
か？ちゃうか、
はい、
あ、ちゃうわちゃうわ、
はい、違いましたはい、エムラジ祭りはどうやったんですか？
う
ん、
うわ、もう晴天に恵まれてね、
はい、
めちゃめちゃ楽しい、すごい人やったみたいね。
ああ、そうですか。
なんか何六千人とかなんとかやって、
その大阪弁護士会のブースにももう照江先生を訪ねて、
そうそうそう、ありがたかったですね。
面目が、
はい、でしかも声で分かりましたという、
ああ特徴的ですかね。
大阪弁護士会のリーガー流ですとか言ってこう言ってたわけよ、はい、子供たちに写真撮らせたりなんかして、ほんなら後ろからバッと照江先生ですかとか。
声で分かりました。
声で分かり、声で分かりましたっていうもね、すごいね、やっぱり。
今日はもう一方、はいはいはい、ゲストにお越しいただいてるんですが、この方も声で分かると思います。
M 角です。
よろしくお願い
します。出た、声
すいません、
魅惑の
魅惑の閑散ズボイスでおなじみの M 角さんなんですけども、はいはい、うん、M 角さんも行かはったんですね、M ラジ祭りに、はい、
行ってきました、
なんかお散歩とかやって
あの日ね、家でね、
はい、11月3日ですよね、文化の日、
はい、ちょうどね、イベントに向けてね、うん、菊水丸さんの
映像を、ね、11月14日の、
はい、うん、編集して、はい、字幕入れて、はい、こういろあれ結構ね大変なんですよ、ね、僕もあんま慣れてないのもあるんですけど、バーってこう、ちょっと疲れたなと思いながら、うん、はい、でふっと見て、あ、そうや今日やったんや、あの X を見て、
はい、
で今日照江さんいてあるわ、はい、で、まあ、電車乗ってで行ってきて、で最初ちょっと姿が、ね、うんうん、見えなくて、はい、どっか休憩行ってあるのかなと思って、はいはい、でそこらぐるーっと歩いて、はい、ちょっと楽しませてもらって、うんうん、でそろそろ来てるかな、1時間ぐらいちょっとぐるーっと回ってて、ほんだらパッと、
そうそうそう、
リーガリュウの
ぬいぐるみに入ってた、
入ってた、それ言ったらあかんねん、
ぬいぐるみじゃない、
妖精みたいな、
妖精みたいなもんですか、うん、ディズニーと一緒で、
ディズニーと一緒で、はい、
の隣に出会って、うん、はい、ほんでふーっと近寄って、はいはい、で声かけさせていただいて、
びっくりしましたよ、わーってなって、はい、なんかすがすがしい顔し始めました、ね、ちゃう言ってんねんだからちょっとね、弁当も用意してくれてなくてね、自分で天一食って帰ってきたんですよ
そうですか、
それで一緒にいなかったんです
いや
この花のやつ、
お天気も良くて楽しかったです、
うん、いや、はい、でそれでちょっと気晴らしに来ていただいてたっていうことでちょっとお話しして、めっちゃ楽しみしてますと言って、
ね、で11月14日、うん、先週の金曜日、うん、メダラテラルのイベント、また照江、はい、先生もね、息子さんと一緒にお越しいただきまして、
大満員やったね、
まあ、おかげさまでね、
素晴らしい、ありがたいですね、本当に。
いろいろねメールいただいておりますよ、はいはいはい。沖田虎丸さん、大阪府男性、50代の方からいただきました、うん、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、ゲストの照江先生、こんばんは、はい、あ、M 学さん来られるというのは告知してなかったんで、そうそう
そう、これはびっくりゲストです、
はいはい、梅田ラテラルのイベントお疲れ様でしたその日仕事なので参加できませんでしたが、うん、配信を購入し聞かせていただきました。ただで聞けるテレビや YouTube の番組になれ、情報にお金を払うのに私も実は抵抗があったんです
ですよね、
そういう時代ですわな、うん、どこかの酒場や職場の休憩時間に思わず話したくなる今回の内容で2000円は絶対に安くなかなか職場で話すのは難しくないですか、うん、休憩時間
ちょっと全体が長くなる
そう、そのね、あのうちの妻も11月14日、うん、当日かな、はい、ネイルに行ってて、うん、でその時に、あ、今日夫が、うん、イベントあってみたいな話になったらしいんですよ、はいはい、だから仲良ししてはるんですよ、うん、ネイリストの方と、はいはいはい、でその説明がかなり困難やと、うん、あの明石家さんまのイベントをやる、明石家さんまを語る会のイベントをやる、
はいはい、まあメジャーやな、
それは分かる
んで、さんって
ことで、あの明石家さんま研究家の M 角さんっていう人がいて、うん、であの夫と一緒に、うん、墨田さんとこのご主人は明石家さんま研究家なんですか、いやうちの夫は明石家さんま研究家ではないんですよ、え、明石家さんま研究家は
M 角さんは、
ね、M 角さんで、え、じゃあ墨田さんは何をしてるんですか、
どういう立場で言って
るの、そういう立場でっていうで、そこはなかなかね説明が困難なようで、だから今日もそうですよね、その山下さん、うん、ディレクターになってから初めて M 角さん登場なんで、はいはいはい、M 角さんの今まで当然のように10月からイベントで予告を、はい、明石家さんま研究家の M 角さんとって言ってましたけど、うん、山下さんからしたら、はい、どういうこっちゃねんと
実態が分からない、
実態が分からないと思うんですけど、これから徐々に明らかになっていきますから、はい、はい、メール戻ります、はい、11月28日まで何度も聞ける、あ、うん、あの配信ですよね、うん、間違いなくお得です、ぜひ現場に足を運べなかったリスナーさんはもちろん、ライブでこの奇跡の熱量のイベントを体験された方も聞き直していただきたくなるよう、うん、今回の放送で振り返っていただけたらと思いますと、
うん、ありがとうございます。
もう一回買おうかな思ってるもんな、リアルで見たけど配信をちょっと思い出したいなと
改めてその菊水丸さんの、うんうん、まあ、凄みというか、はいはい、まだ見ぬ競合、もちろん菊水丸さんのことは皆さんご存知ですけど、うん、コレクターとしての、はいはい、菊水丸さんの凄みっていうことに関して言うと、うん、まあ、今までもね、五分五分浜田さんのダウンタウンの番組出られて、うん、その何波か月が閉館した時、うん、はい、めくり芸人のこの名前を書いた、うん、あ、ね、めくりを、うん、菊水丸さんが、うん、すいまさんが引き取らなかったらもう廃棄される状況ですよね。
そうみたいです。はい、そうで、う
ん、でそれを収集されてるっていうようなことを僕もテレビで見た記憶あるんですけど、うん、そのもっとその奥にある ね、菊水丸さんの、
菊水丸さんご自身が運んで、はいはい、車まで運んで
おっしゃってましたよね、
はい、あれがまた重いらしいんですよね
そうですよ、めくり重いっていうのを初めて知りましたね。
それを、まあ、40枚救出することができたっていう、はい、ってい
う、もうそれが限界、もう体力の限界、ほんであの、ね、大相撲も好きですから、うん、ほんまにね、あの千代の富士みたいな言い方しましたもんね、もうあれが体力の限界みたいな気力も衰え
車の置き場所とね
言うたりましたよね、それでもう引退相撲となりましたみたいな勢いで言うたりましたもんね、うん、本当にその40枚、
はい、
頑張って頑張って行って帰って行って帰ってっていうのをなかなかできないですよ、40往復、うん、
確かにな、
ね、その何枚も同時に持てる感じじゃない言い方でしたよね。そうですね、
まあ、3枚だったかな限界
で。あ、3枚持てるんですか。
3枚か3枚でガーッと持っていって、でもちろん選ばれたんでしょうね、あのね、
芸人さんのね、そういう芸人の名前を見てこう、うん、この人はもう持っていっとこう、うん、でもちろんさんまさんのは持っていって、はい、うん、っていうね、
さんまさんのはね2枚あったんですよ。
へー、
でね、そのあのイベントの時は語られてなかったと思うんですけど、はい、あのもう一枚あるね、比較的ちょっと綺麗めのめくりがあるんですけど、はい、そっちの方は、何ばか月が閉館する時に何かもうさんまさんのめくりがなんか見つからなくてか、なんか、はい、そういうなんかおっしゃってましたね。でそれで 新たにもっぺんその時に変えた、
うん、そうですね。だからその何ば花月が閉館して、うん、前おっしゃってたのは、はい、もう NGK ができます、はい、って何ば花月閉館のイベントをやった後に、
う
ん、思いのほか NGK の建設が長引いたらしいんですよ、
はい、
なかなか出来上がらへんから、はい、もう閉館イベントやったのにもう一回やろうって、はい、もう一回閉めた何ば花月で、またもう一回営業しようってなって、その時にもうめくりがなくなっちゃってるから、改めてその時にまたさんまさんがその出てはるんですよ、
は
い
は
い、
これはね記録多分ないと思うんですよ ね最後閉館の時さんまの駐在さんをやって、
はいはい、
でしかも菊水丸さんその時教えていただいたんですけど、うん、その時になんか漫談か、
はい、
漫談の舞台にも立ち会ったっておっしゃってましたよね。でそれが閉館のイベント、大きなイベントが終わって、はい、で多分菊水丸さんそのタイミングで、
うん、持っていったんでしょうね。
持っていった、
はい、もちろんちゃんとあれですよね、
もちろん
承諾を得て持っていったの言い方が
そうだ、すいません、
まだやんのに
ちゃんと
勝手に
終わったから持って、そうそうそうね、劇場の人に言われて、
はい、そうないよって言われて、でその後ですよね、
う
ん、もう
そうです。でも吉本やっぱすごいなと思うのが、うん、そのね、なかなか工事が長引いてるから言うて一回閉めた劇場をもう一回オープンさせる、
これ僕ほんま知らなくて、
ね、
証
拠また生きとる
でめくりないどないしょみたいな、
かけかけ新しいの書いてます
。そうですよ、だからその2種類を
またその時もも
う一回もらったよね
っていうことなんでしょう、ね、
すごいな。
菊池山さんが持ってきてよかった話じゃないですか。
そこはだから
重たいです、重たい
言わんかったじゃん、もう
南山城が持ってくの大変やから重たい
から
ねえ、なんか本当に、うん、そのねコレクターぶりがテレビやったら本当に短い時間で、うん、ちょっとだけね、うん、あそういうなんか収集をしてはるんやぐらいでしかなかったんですけど、うんうんはい、ねもう神髄というか、
うんうん、
ああいう人間味も初めて感じた、分からへん歌ってるイメージだけ
は。あそうですか、
うん、
あ僕はそのね中学の頃からプロレスのラジオ聞いてたんで、おはようプロレスを、うん
はいはいはい、
人間味からもう知ってたんですけど、ああいう収集家としての、
うん、
ね、まあ本当にこの間2時間のイベントやから、うん
はい、
もうごく一部でしかないんですけど、うん それでも見た方は度肝を抜かれたと思うんですけど、どうでしたの、うん息子さんは。
息子さんはすごい楽しんでたよ。でそのさんまさんの歌とかね、やっぱそれにすごく興味を持ってた。
河内音頭の音頭取りになるとは、そういうことはおっしゃって
菊水丸さんの T シャツを買わなあかんけどいるか言ったらいらんって言ったけど、そこは興味が初めなかったんやけど、実際会ってみたら
ハンドチョコレートの
ハンドコアチョコレートの買いに行こうと思って、はい、廃盤になってたんやけどな。まあでもすごい興味持てたよ。
いや嬉しかったです、うん、ちょうどね、はい、僕らステージのところにさ、ちょうどねちょっと横の方のちょっと
後ろ
の、ね、前その
ところにそのあたりからね、うん、あの照江さんの声が聞こえてきて、
う
ん
う
ん、
ちょっと邪魔したかもしれない。
いや全然ない、それ僕ちょっとやっぱ緊張してたんですね、はい、であもう、
ね、
意外と緊張するなと思って、おなじみの声でこう愛の手みたいにこう入ってくるあほっとそこでほっとして、
本当にもう角度ないところからね、
そう
そうそうサッカーでいうとあっからシュート決めたりなんか
も、ね、思い出した学生時代のバスケを思い出したもんねスリーポイント入らへんなこっから
いや絶対無理ですね、角度ないところからご覧になってて
覚えてたもん、
思わず僕もちょっとそっち向いてちょっと返事もさせてもらったりして、
優しい M角さんね、あのね菊水村さんが途中台本のプレゼントをしはって、はい、ちゃんとね0度の角度にもねこんなものを今いただきましたよって言ってね振り返ってくれて嬉しかったわ。
菊水村さんが秘蔵 の、はい、そのコレクションの中からもう M 角さんには渡せる、
う
ん、
ということでとか言ってい
ろいろね、うん、さんまさんが、
ね、
出演してた番組でしかも貴重な番組の台本を、
うん、
まあね、菊水丸さんも出演なさってて、
そ、
その時のだから40年前とかでしょ、
まだよ、そうですよ ね84年とかです
もん、ね、だから全部まだ手書きでしたもんね台本が、うん
はい
ね、それをこう渡して、ね
まあ、菊水丸さんご自身が出演してる番組とか、
はい
舞台の
、
はい、を基本的にあの収集というかコレクションして置いてて、うん、保存してて、
うん、
でそこでさんまさんと共演してる、うん、さんま、あの菊水丸さんがさんまさんと共演してる舞台とかテレビの資料っていうのは、はいまあ、全て 保管されてると、
うん、南山城村スクラップブックみたいな
の、でその中でさんまさんと菊水丸さんの初めての出会いっていうのが、はい、1980年の、はい、あ、ナンバーか月8月、
うん、初舞台ですよね、菊水丸師匠が、
菊水丸さんが17歳、
高校生で、
ね、高校生の時に初舞台に立たれて、そこその舞台でさんまさんと共演して、はい、だからそのポスターとか、うん、そうですね、その劇場の入り口のところに、うん、あの飾られる大きな手書き看板とか、はい、そういうのが全て、手書き看板はあの菊水丸さんがちゃんとフィルムで写真を撮って、は
い、交番表とかもね、
交番表とか
にある、
ね、それもできる限りそのそれを使い終わった後、うん、それを剥がして綺麗に、うん、
実際に使われてた交番表を貼ってあった楽屋にね、
そうですね、あのお茶子さんがね終わったら、うん、ああもう終わりやよってバーってゴミ箱にね、
う
ん
う
ん、
もうその攻防がすごかったらしいんですよ、菊水丸少年とお茶子さんのね、
う
ん、
確かそう
17からその収集することのなんかもうあれがあるよね、センスという
か、もともとだから小学生の頃からずっと日記続くね、
うん、そうですよね、
も
ううん、小学校何年言ったかな、もう何十年と人気を書き続けてるっておっしゃってましたもんね、だからその延長で芸人になられたんで、
はいはい、うん、自分の記録もちゃんと取ってると、
そうすごいこと言ってましたよね、その最初の出会いを言ってたじゃないですか、うん、その、はい、菊水丸さんと M 角さん の、
はい、
あの往復書簡、
はい、
菊水丸さんが明石家さんまヒストリー M 角さんの本を読んで、はい、その感想をブログにアップし、うん、
はいはい、
1日に何回アップしたんでしたっけ、大量のね、
もうね30近く30 そうですね30
M 角さんへという
M 角さんへというタイトルで1日に30ぐらいそこの M 角さんが書いてた事実関係について、はい、まあ感心しつつ、ここはでも私の記憶ではこうですよ、うん、みたいなことをアップして、
はい、
でそれをそのね M 角さんは、あ、そうそうそう、でそのことを M 角さんに気づかせてくれた方がいらっしゃったんですよね、
うん、
はい、
そうなんです、
X、あのその当時はツイッターですけど、はいはいはい、M 角さん実は、うんうん、菊水丸さんがブログで M 角さんの本のこと書いていらっしゃいますよっていうことを、はい、M 角さんに伝えて、で M 角さんがそれを見て知って、
はい、
でそっからこのね、うん、もうなかなか2人が交われない、
僕はその一つ一つ
X で
ね
感想を返して、
書いて、
でも菊水丸師匠は X ツイッターを見ない、でもね一方的にずっと M 角さんへのメッセージをアップするブログ で、
うんうん、
で
もちろんブログでね返信をしようと思っても返信欄がないブログ
で、 すよ、でそのことに関してもおっしゃってましたもんね、
はい、
自分はそういうのを、うん、あの見せ、ああいう収集癖のある人は見せたい、人に見せたいタイプと、うん、自分だけでこう見てニヤニヤするタイプと2つあるんだけれども、自分は人に見せたいタイプやと、
う
ん、ただし人にあれこれ言われたくないタイプでもあると、
うん、なるほど、
コメントはいらんと、
はいはい、
だからコメント
自分ができた、
そうですよ、だからコメント欄は設けてない、
なるほど、
そのためにその菊水丸さんとこの M 角さんがなかなかこの出会えないっていう、う
ん
う
ん
う
ん、もうチャンネル周波数が合ってないもんね、
いやほんまにもう令和版君の名はみたいな、なかなか会えない2人が
違う、会えるけど
違う、この
意識的にちゃうことして
る、ね、かなりね、もしもねその僕にね X で教えていただいた方が、うん、フォロワーさんがもしもいてなかったら、かなり僕が気づくのも遅れただろうし、うん、で、うん、どうなってたのかなって、
でその方がまたイベントに来てくださってたっていうね、
そうなんですよ、それでご紹介できてお礼も言えて、うん、直接お礼も言えて、まずそこから始まったんですよね、
ほんまにそうやな、このイベント自体も、
うん、
期限はそこやな、
全てがもうつながった感じでしたね、この何年かの、
はい、なるほど、
であのイベントでは、まあ、話せなかったというか、はい、ちょっと、抜けてたというか、あの先ほど言ったようにさんまさんと菊水丸さんの初めての出会いっていうのは、はい、1980年の8月中関、はい、難波花月の舞台だったんです、であの時菊水丸さんが17歳か
17
でその翌年です、あまずねそのなぜ菊水丸さんがじゃあ17歳であの舞台に立てたのか、
はい、
8月あれお盆公演なんですね、
はいはいはい、
でそうそうたるメンバーだったじゃないですか、
すごかったですよね、
安清
二角賞
でそうザ・ボンチ
ありました、
まあ、漫才ブームですよね時は、はい、で菊水丸さんがの出演が決まったのは、はい、その前年の1979年の12月あたり、
はい、
冬にね、うん、で 楠井丸さんがある芸人さんのご紹介で、はい、オーディションを受けることになって、そこでじゃあ、今度のお盆、
はい、
公演で河内音頭を披露してほしいということで決まったと、うんうんはい、で決まったんですけど、まあ言うと8ヶ月後か、うん、約、
うん、
その間に漫才ブームっていうのが
来たんですよね。
来たんです。
巻き起こって、
ということは例年のその客層、
うん、
あのお盆公演の客層と、
その1980年の、
ね、若いお客さんがやっぱ来てた、うん、そうなんですね、うん、だから菊水丸さんは、まあ、どういう言い方したらいいんですかね、洗礼じゃないですけど、うん、こうさんまさんの後に出るっていう回もあったらしいんで、うん
ね、高校生がね、
高校生が、うん、でみんながトイレに立つとか、うん、そういう、うんね、苦い経験も経て、はいはいはい、その翌年にね1981年に菊水丸さんはこう、うん、って花月に舞台に立ちながらいろいろ試行錯誤されたんでしょうね、はい、で、81年にねロック河内音頭、
はい、
矢沢永吉物語っていうの
を
ネタを作りはって、はい、で太鼓と三味線ではなくてドラムギターキーボードの編成でやると、はい、でそれを披露した日にお客さんが帰らずに聞き入ってくれたと、そういうエピソードがあって、
ちゃんの物語、
はい、でその初日に島田紳助さんに、
はい、
もうそのままやったらええよそれって言っていただいて、で受信がついて、で2日目にねまたそれを披露して、はい、それをご覧になってた誰かプロデューサーがご覧になってたのか、はい、ヤング王の出演も決まったそうですよ、でまあ、ところが運命の3日目、これ菊水丸さんのちょっとヒストリーが書いたようなインタビュー、はい、吉本興業の当時の会長、はい、林正之助会長か、はい、南波花月に来られた時僕の出番だった、扉を開いたらジャーンとエレキギターの爆音、暴走族みたいな格好のやつがステージに立っている、やかましいと怒られたっていう、そういうまたその苦い経験をされて、はい、まあ、そういういろんなことを、ね、いろんな
若くしてね、
若くして、うん、もう18歳ですもんね、この時、そういうふうにして難波花月や、まあ、花月の舞台の出番をずっと継続して出演されて、またさんまさんとの交流もまた深まっていくっていう、その夜もあるんですよね。
いやそうなんですよ
いくつもの夜を超えてっていうのがちょっとね、
歌がテーマにはなったイベントやったんですけど、でもあの菊水丸さんがでもね、その本当に詳細に一日一日、そのね一日単位で全て記録されてるんで、でこの人すごいなって思ったんが、その今ブログで写真をアップして、無角さんの本のことやったら、まあその本の写真アップしてコメント書いて、でこれは別にブログを始める前から小学生の頃からずっとしてましたって、ね、小学生の時から写真撮って写真を貼り付けて、現像して貼り付けて、そこに文章を書いてあるんです
よ。
だから私がやってることはその媒体は変わっても手書きの日記がブログに変わっただけで、やってることは一緒なんです。いつもこの写真を添えてそれに文章をつけるって、それを私はやり続けてるんですっていう、
はい、で忘れたらいけないのは、少年時代にそれができたっていうことは、菊水丸さんが少年時代から舞台に立ったりして河内音頭できちんとお金を稼いで、当時高いですからね、あの VHS のテープでもカセットテープでも、だからみんな普通は重ね撮りしていくんですよね。それが菊水丸さんは重ね撮りせずにコレクションがどんどん増えていったって、
重ね撮りしない男
まさにそうなんですよ
あなたは命名したよね。
そうなんです、
重ね撮りしない
男、異名を。
でも
さすがプロレスもんですね
本当にそれが残ってるから、今のさっきの、ね、矢沢永吉物語のエピソードもそうですけど、紳助さんにそれで行けって言ってもらえたっていうエピソードが、ね、きちんと残ってるっていう、だからさんまさんと出会った日、初めて一緒にツーショットの写真を撮った日っていうのも全て、あれは千秋楽だったんですけど、そういうのがやっぱり素晴らしいなと思ってます。
M角さんともめちゃくちゃ合いますね、その日にち日にちにこれがあったっていうのがね、
こだわりがあって特定していく、ね、
そうなんで ですよ、う
ん、でその菊水丸さんの M 角さんに対する目線が優しかったですもんね、
うん、それがたまらなかったです
。もう後継者を見つけたっていう
ね、なんか尊敬してんだから、M 子さんさすがですね、さすがを調べてありますね、
いやもうそれはもう全然もうないんですけど、うん、もう
僕が だってあのイベントで M 角さんそのいろいろ台本とか、うんうんうん、でさんまさんがその若い頃読んでた三浦綾子の小説をね、うん
う
ん、
いただきまして、ね、
あの渡されて、うん、次々と M 角さんに渡すんですけど、うん、私には一切くれなかったから、
まあそりゃそうやろ君に渡しても意味ないから
だからそこはやっぱり、ね、そのちゃんと後継者としてコレクターとしてのね、
う
ん、
そうやだどっちよりも死んだら遺品としてまで言ってたからな
そうやっぱりねあのセーターね、うん、さんまさんにいただいたセーターも持ってきてくる、やっぱり物語がきちんとさんまさんとの間であって、はい、それがやっぱりきちんと保管しておくっていうの
めちゃめちゃその保存状態がいいんですよ、はい、だって40何年前なの、うん、40年以上前でしょ、
紙たりするで
40年以上前のセーターが綺麗に
袋入って
保管されてるんですよ、色あせずに、うん、
それがマンスリー吉本のねあの記事にね、うん、さんまさんのカバンの中身ってこうあって、はい、中のものをこうパーッと全部写真撮ってて、うん、その中にセーターがポンと写真も写ってて、うん、そのセーターがもうそこ目の前にあるんですよね、
現物が
大切に。
だからセーターはもう片見分けでっていう話ですね。そうそうもう持って帰られましたよね、南山城村に。
もう一回持
って帰る。で一回も袖を通してないわけですよね、
あのままやね。
コレクターはそうですもんね。
そうやろな。
でそのもらうに至る経緯が面白かったですよね、うん、もらうためにずっと兄さんなんかいいセーター着てありますねみたいなね、どこのセーターですかって、ね、うん、そのパターンをずっと 何十回も重ねて、う
ん、さんまさんも、ね、乗って
よくさんまさんがやるあのね、うん、さんま定食とか、ね、うん、明石家定食とかって同じパターンでやるじゃないですか、はい、あのやり取りのもうその40何年前にそれを菊水馬さんでやってた、うん、
元祖ですよね
元祖で
それで、ね、さんまさんもそれが楽しくて喜んでずっとじゃあやるわみたいな、
うん、なるほどな。
そういうね、いろいろいいエピソード聞かせてもらって、うん、
いやなかなかでも、うん、本当にねこう歴史家2人がちゃんと、うん、まあ今でもねこうそれは通じ合ってはいたんですけど、うん、こう対外的に2人が並ぶっていうのはなかなかの、う
ん、そのイベント中にも思い出したわとかで何回かね、
そうなんですよ、うん、その M 角さんと喋ってるうちにやっぱり記憶が喚起されて、うん、細かいね、うんうん、話をされて、
う
ん、まあ放送では言えないような
そうそうそう
ねえびっくりするようなエピソードもあったんで、うん、
まあ、
ね、
まだ配信ありますからね、うん、
ぜひぜひ配信でも見ていただきたいなと思うんですけども、うん、え梅田ラテラルのホームページから、
はい、
11月14日の明石家さんまを語る会のイベントのページから、
はい、
配信お買い上げいただけるということで、今夜この後は、うん、あの亀田智樹さんがご出演ですかね、うん、今回はすごいですよ、この文武両道ね、M 角さん、明石家さんま銀行 M 角さんと亀田智樹さんというね、なかなか交わることのない
それを文武両道と例えるか
文武両道ですよ、あの杉本隆文ね、文ですもんね、隆文の文は明石家さんまさんの本名は ね、 ね、はい、次はブーを、はい、CM の後じっくりお聞きいただきたいなと思うんですけども、1曲目いきましょうか、M 角さん、
はい、じゃあ明石家さんまさんで真っ赤な嘘。
さてこの時間はゲストをお呼びしております。5年ぶりの登場になります、プロボクサーの亀田智樹選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
結構軽いノリで
5年ぶりですか。
5年ぶりです。1回ね、
えあれ5年前なん
ですか。5年前ですよもう。
俺も2年前ぐらいかな
5年ぶりですね。一番最後にお会いしたのが春ぐらいに、桜の浅井社長と中華料理を食べに行って、
ね、はいはい、いやその後パーティーでも何回か、
パーティーも、あそうか、
ね、あのパーティーもね、
パーティーの方が先多分桜の30周年パーティーが先 で、はい、 で、ね、その後春ぐらいに1回
あり、あ確かに、はい、
そうそうそう、で恐縮なんですけれども、チャンプに送っていただきまして、京都駅まで、お方が次の日名古屋行かなあかん言って大阪帰る
玉木
さんに悪いな思ってそうです、もうね、紹介するまでもないと思うんですが、亀田智樹選手は世界を舞台に戦うボクシングの精鋭ということで、1991年生まれでいらっしゃって、
はい、
えもう34
34ですね。
若々しいですね。
もうおっさんですよ
いやもういつもグッドシェイプで まあそれはね、あのプロである以上当然かもしれないですけど、いつも引き締まった。
まあ、普通のねボクサーとかだったら試合なかったらぐーっと太ったりとか、ね、
そうでしょ、試合前に急激に減量してっていう、はい、減量ほとんど必要ないぐらいの、
いやでもこれでもありますよ全然。
あ、そうですか。
これでも7キロ8キロはしないといけないですけど、
これからまだするぐらいっていう、
でもいつでも試合決まってもいい状態には持っていってます。
常にもう常在戦場、
いつでも
戦える、
戦える状態には。
かっこいいですね。いい。でもあの改めてこう向かい合って、うん、智樹さん見たら首は太いですね。
あ、でも首は確かによく言われます ね、それは。
めっちゃ首太いですね。
もう首のトレーニングめちゃめちゃします。
あ、それで後天的な太さですか。
いや、どうなんですかね、わかんないですけど、でも結構首のトレーニングはもう、いやボクシングってやっぱ殴られるね、はい、やっぱ殴られるんで、やっぱり、ね、やっぱり耐えれるように、
耐えれるように、はい、めちゃめちゃ首太いなと改めて思ったんですけど、すいません、また、紹介に戻りますけれども、はい、メキシコでデビューを果たし、ね、また脱線しますけど、いくつでしたっけメキシコ行かれた。15
歳から
メキシコ行きましたね。15歳でしょ、はい、15歳で行くとこちゃいますよねメキシコはね。
行くとこじゃないですよね。
強いわ、15でメキシコに一人で行けるその精神力が。5年前もその話だと思うんですけど。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年11月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。